皆さん、ハレルヤ、おはようございます。50回近くある聖日礼拝の今日は2014年の最後の礼拝になりました。1年間、皆さんも本当にいろいろなことがあったと思いますけど、守られてここまでやってくることができて感謝です。私も皆さんの後ろのこのことついて、歩かせていただきまして、皆さんにも助けていただき、お祈りしていただいて、とにかく今日こうしてさようなら礼拝を迎えることができて心から感謝しております。皆さんと共のぼに新しい年も祝福があるようにと一言祈りたいと思います。天皇お父様、感謝いたします。今日は2014年の最後の礼拝日となりました。遠くから近くから兄弟姉妹たちを集めてくださいまして、あなたを礼拝するものとさせていただきまして感謝をいたします。あなたを褒めたたえます、賛美します。今日のしばらくのこの礼拝の時ですけれども、祝福してください。皆によってお祈りします。アーメン。巷では年末は新しい年を迎えるための時を過ごして忘年会が盛んだと思います。皆さんもお勤めのところ、あるいは地域社会の中で忘年会とか飲み会とか言われてですね、そういう時を過ごされたのではないかと思うんですね。忘年会、忘年、年を忘れる会ですけれども、いかがでありましょうか。忘年会という理由でもう嫌なことは忘れちまえ、嫌なことや、残念なことや後悔することがあったらみんな忘れて、除夜の鐘とともに一切を忘れてしまったらいいんじゃないかというわけで、私たちはみんなそういう思いになると思うんですけれども、果たしてどうでしょうか。そんなに簡単に私たちは忘れることができるでしょうか。高浜虚子という俳人がこんな句を作っております。年惜しむ心憂いに変わりけり、年惜しむ心憂いに変わりけり。有名な俳人高浜虚子は、心憂いに変わりけり、年の終わりにね、よくよく考えたら忘れたいんだけど実は心が憂いにいっぱいになってしまった。見事に、私たちの姿を描いていると思います。パウロはですね、今日読みましたところで、こう言ってますね。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。このように言った後ですね、13節で、ただこの一時に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進むと語っております。パウロもまた後ろのものを忘れて何かも売っちゃって進みたいと言っているように思われます。しかしですね、パウロはただ表面的にですね、そういう簡単な除夜の鐘とともに一切を流しちゃおう、水に流しちゃおうというような意味で彼は語っているとは思いません。人間というのは過去、現在、未来、こういうものに左右されて生きております。そして私たちは過去ですね、過ぎ去った過去もある場合には記念として、あるいは記憶として、将来のために役立てようとしているのです。 過去のことを一切忘れるから良いと、それほど単純ではないと思うんですね。私たちが文字を使ったり、あるいは、言い伝えを学んだり、あるいは過去の経験を伝えたり、あるいは町には図書館がありますけど、私もしばしば桑名市の図書館は利用させてもらってますけど、図書館にはもうたくさんの何万冊という本が領書があります。それを借りてきて読むとパッとひらむくことが多いですね。あるいは博物館とか美術館だとかいろんなところがありますけれども、一体それらは何のためにあるでしょうか。文明の進歩というものはそのような過去の蓄積ですね。過去の良きものを蓄積して学んで、それを残していこうという、そういうところから人類の進歩発展があったと思うんですね。まあ、受験生が今大学入試に向かって頑張って、いると思うんですが、なんでものすごい時間をかけて努力して記憶して、それトレーニングして、受験生がですね、なぜそのような場に臨むでしょうか。やっぱり先人の知恵、先人の開いてくれたそういう遺産ですね、そういうものを短時間の間に集中的に学び記憶し、将来に役立てようとしているわけです。受験生頑張れ、意味があるんですよね。意味がないわけではないんですよね。でありますから、この過去の経験というものは、蓄積したものというものは将来にとって価値があるものですね。でも何でも、何が何でも過去が良いというわけではありませんね。良い記憶は保存し、悪いものは忘れ去る、このですね、選別が大事だと思います。少し前に、マーク・ケイン先生が藤川教会から教会に講談を交換してきてくださって、メッセージをしていただいたと聞いております。私は藤川教会に講談の交換で藤川教会に参りました。その日ですね、高速道路で、行ったんですけど、ラジオのスイッチを入れて、まあ、高速道路ですね、朝の時でありましたから、それほど混んでもいませんでしたので、快適に鼻歌でも歌いながらドライブしておりました。そしたらパッとラジオから放送が流れてきました。こんなこと言ってました。人間は年が寄ると前頭葉が老化するそうです。そして前頭葉が老化してくると頑固になるんだそうです。年寄りが頑固になるというのは前頭葉の老化のようであって、その人のせいではないというような面白い話をしてました。あ、そういえば自分も頑固になってるなとかね、サザエさんの漫画の波平じいさんはガーッと怒りますよね。頑固、時々怒りますけど、あれやっぱり前頭葉のせいだというふうに片付けると誰も問題起こらないから、あ、それ面白いこと言ってるなと思ったんですね。やっぱり人間というものは加齢、年が寄ってまいりますといろんな能力も劣ってまいりますし、そして頭脳も変化してまいります。あ、そうだ、やっぱり、物忘れが激しいし、前覚えた言葉どうしても覚えられない、若い時はたくさん英語の単語でもたくさん覚えたのに、その、単語の意味もなんかちょっとこの頃落ちてきたなと思うことがしばしばあります。これ歴史の話ですけど、源平合戦の時ですね、源氏は一の谷の戦に勝ってもうものすごい勢いで、平家をやっつけていました。で、戦略会議っていうのが義経そして、家来たちで行われたそうです。で、梶原景時という、 重心ですね、一番の重心といわれる梶原景時が義経に向かって、大将に向かってね、この際はあまり焦らないでじっくり検討してじっくり落ち着いて攻めましょう、あまり焦って、焦らないでっていうふうに義経に進言したそうです、ね、老齢の梶原景時。そうすると義経はダメダメだ、俺は進む、言ってみんな家来を説き伏せて、そして攻め込んで壇の裏に平家を打ち破りました。でありますから、やはり、ちょっと待てとかいうことも大事なことがあるんだけれども、ことと次第によってはやっぱり義経のですね、その先頭に立った義経の行動はあっぱれだったと思うんですね。平家を壇の裏に打ち破ったわけです。ですから過去を学ぶということも大事なんだけど、その過去も時には邪魔になる。パウロは後ろのものを忘れ前のに向かってと、そういう意味でパウロの進めは素晴らしいと思うんですね。最近私は今年ですね、75歳以上は後期高齢者というわけで運転免許の更新の時期になりまして、北西自動車学校に、実地試験を受けないといけないというわけで行きました。で、実地試験を受けに行きますと、ガーッと周りですね、初心者で最初に自動車学校行って練習した時のように周りをずっと回ることから始まるわけです。指導員が横に乗っていて、その横であの昔の運転免許を取った時のほやほやの頃を思い出しました。そして今度はですね、S 字クランクとか、とか車庫入れとかね、ちょっと、普段ですね、別に難しくないんだけど、初心者の時はちょっとね、試験に滑ったりするんだけど、まあこの年になっていろいろ運転の経験もあるので、そんなへちゃらだというわけで、まあ思って、まあ、やらされました。で、5人が組になってね、5人組で私はそのうちの1人で、そのうち1人のご婦人がいました。そのご婦人はよくこれで運転できてるなと思うんですね。 S 字クランクもそれから車庫入れも何回も失敗して、何回もね、こうやってなかなかできないんですよね。普通、まあ私も上手な方ではないですけど、褒めたものではないですけど、まあ一応さっと一応そういうことは難なくできるんだけど、その5人のうちの1人のご婦人がほんまに苦労して苦労して、実地試験を受けてました。まあそれもちょっと面白かったんですけど、よく奥さんは普段事故起こさないで運転してるのかなと本当に心配になってきました。で、それと同時に、メンタルな、ね、テストもあるんですね。学科試験のようなものですね。で、それは認知症でないかどうかを見分けるテストですね。それを一緒にやるわけです。で、図を見て、いろんな絵を見せて、そしてしばらく経ってから今の何やったかっていうのを書きなさい、ね、ざーっと書くわけですね。まあなんとか私もその認知症のテストは合格のようでしたけど、この今ですね、認知症であるかどうかのテストは非常に盛んにテレビなんかでも健康番組でもよくやってますけど、これですね、そもそもそういうことをですね考えついたのはドイツのエビングハウスという学者だそうです。で、エビングハウスというドイツの心理学者はですね、忘れるということについて大変興味ある研究をいたしました。これはそういう後期高齢者のような老人じゃなくて若い人、こんな感じでですね、若い皆さんね、若い人にいくつかの文字を見せて20分後にどういう文字が書いてあったか書きなさい、そういう試験をしたそうです。そうするとね、半分近く、若い人ですよ、年寄りじゃなくて、若い人の半分、20分後にね、半分は忘れていた。 20分後にね。そして8時間後には3分の2を忘れてしまったそうです。でもね、翌日になって5分の1は忘れない。こういうですね、面白い心理学のメンタルテストを発表しました。まあ、そういうのが今日の認知症テストなんかに利用されているのかと思うんですけど、忘れるのにはね、時間的には早いんだけども、一度覚えたことは絶対忘れないってことがありますよね。時間が経っても忘れないこと、皆さんもあるでしょう。良きにつけ、悪しきにつけね。一旦インプットされたのね、忘れないっていうものがあるんですけど、それはひょこひょこっとね出てくるんですね、記憶が残ってるわけです。私は小学校の1年生の時に牛の番をして、世話をしてたんですね。そこを、担任の先生が通りかかって、もうほんまに褒めてくれたんですよね。偉いね、賢いねってね、勉強じゃなくてねものすごく僕にとって自信になったんですね。こんなに褒めてくれた、嬉しいな、学校が楽しいな、もうほんまにね、あの時はね、覚えてもこれ絶対忘れませんね。あの褒めてもらったことは絶対忘れません。で、でも嫌なね、3年生か4年生の時に、あのもうクラスの一番悪なね、学校の帰りに、ね、この竹の先にね、毛虫刺されたらこう紫色になるような毛虫をねつけて、私の首筋のとこ、か学校の帰りにね、もう入れようとすらもういじめられてたわけですよ。ほんならね、その時ね、なんと私の父がね、横通りかかった。私が言う、私の父は私よりもでかい、でかい声で「こら!」ってその悪をね叱りつけて追い散らしたんですよね。でもね、その追い散らす前のその竹の先に毛虫をねつけて、私が踏みすぎのなんてこうやられて、その光景を絶対忘れませんね。良きにつけ悪しき、皆さんもきっとね、なんか過去にね、良きにつけ悪しきにつけ、もう絶対忘れん。それがひょこひょこ夢に出てきたりね、これもこの思いの中に出てくることがあると思うんですけど、やっぱり過去のことでも良いことや悪いことがあって、そして後ろのものを忘れ前のものに向かっていくということは、良きものは忘れないで、悪しきものを忘れて、さて前に進もうじゃないかとパウロが言ってると思うんですね。アメリカの大統領アブラハム・リンカンはウィーリーという息子を失いました。ところがあのリンカーンですね、あれだけの功績を残した立派な大統領ですね、ウィーリーのことを思い出すと悲しくなる、メランコリーになる、憂鬱になる。あれだけの立派な大統領でありましたけど、ウィーリーのことを思い出すと心が鬱になる、鬱の状態になって、あんまり良い政治を、その時からね、そのことを思い出すとできなかったと言われております。まあ、いずれにせよですね、私たちは過去にとらわれるわけです。自由の鐘とともに忘れ去ることができるんだったらことは簡単ですけど、そういうわけにもいかないです。我々はだから打っちゃってね、忘れ去ってしまう思いは、それはもうそれとして、後ろのものを忘れ前のもの、良きものを、良き過去や蓄積は、良きものは蓄積して、そうして前のものに向かって歩む必要があると思うんですね。兄弟たちを、私は自分はすでに捉えたなどと考えていません。この一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みと、パウロが進めていてくれるわけです。 で、私は、この1年の終わりの礼拝でどうしたら選別して前に向かって良き歩みをすることができるかということについて、旧約聖書のイザヤ書の43章を与えられました。イザヤ書の43章をご覧ください。イザヤ書の43章、私の聖書では1000トンで95です。1000トンで95です。第3版新しい版は1194ページ、1194ページ、イザヤ書の43章。私はこの1年の終わりにどうしたら悪い過去を忘れて、そして前のものに向かって前進できるか、良い言葉を与えられました。43章のちょっと初めのところ読んでみます。43章1節、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこうおせられ、イスラエルよ、あなたを形作った方主はこうおせられ、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない、川の中を歩いてもあなたは焼かれる、炎はあなたに燃えつかない、私があなたの神主、イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。このような素晴らしい言葉があります。そして私が今日皆さんに詰めていることは18節と19節、イザヤ書43章の18節19節、先のことどもを思い出すな、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、ね、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。これですね、預言者イザヤが紀元前の時代に外国に滅ぼされたわけですけれども、その滅ぼされるその前にね、彼は先のことども思い出すな、昔のことども思い出すな、見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている。国が滅びるときに、事実滅んでしまうわけですけど、その滅ぶ前に声に言ってるんです。これが素晴らしい約束の言葉ではないでしょうか。私たちも一年の終わりにですね、神様がイザヤを通して先のことを思い出すな、昔のことでも考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている。これをね、今年一年の終わるこの時にね、神様がイザヤに与えられたメッセージをね、我々にもこの年与えてくださると思うんですね。もう一箇所私は与えられました。創世記の50章の2節、創世記の50章、創世記の50章2節、私の聖書では87ページ、第3版ですと95ページになります。私のは87ページ、一番新しいのは95ページです。50章の20から2120ですね。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。 それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。なんと皆さん、ヨセフは兄弟に背かれ捨てられエジプトの大将に売り渡されました。九死に一生を得たわけでした。でも彼はその後ですね、そのような最低の状態からエジプトの総理大臣にまでなりました。エジプトの総理大臣になって自分たちを捨てた、見捨てた、ね、その兄弟と再会した時のこの言葉ですね、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフはこのような仕打ちをされたけど、もう忘れましたね、忘れました。このように言いました。そしてね、創世記の41章51節ご覧ください。ちょっと元に戻りますけど、41章の41章41章の51節、41章51節ページ7、私のでは70ページ、一番新しいのでは76ページになると思います。70ページ、41章51節、ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の血の善果と忘れさせたからである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私にすべての労苦と私の父の殿下と忘れさせたからである。ヨセフはその嫌なことを兄弟から見捨てられて捨てられた、そのことを忘れるために長子にマナセ、忘れさせるもの、忘れさせるものという名前をつけて水に流しました。ここにもですね、一年の終わりに私たちがなす素晴らしい言葉があるのではないでしょうか。神は最悪をも最善に変わらせたのを、神様がそのようなことをなさる、このことをですね、私は、この一年の終わりにイザヤから、あるいはヨセフから、もう一人もう一人、詩編の32編をご覧ください。ダビデからも学びたいと思います。詩編の32編、詩編の32編、詩編32編、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていた時は一日中うめいて、私の骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。これ今年の最後の祈祷会の時の32編を学んだ時に、私は素晴らしいこの箇所から教えられました。これはダビデ王がバテシバと会員の罪を犯して、そしてその中心ウリアを最前線に送って殺した。つまり会員の罪と殺人罪、2つの重罪を犯した後に 預言者ナタンに警告されて、わしが悪かった、本当に神様に罪を犯したと言って謝った時に作った32編です。で、皆さんこの1節と2節でお気づきになるでしょうか。ダビデがよほど自分の罪を悔い改めて忘れようとしたかということが分かります。その背きを許されと言ってます。背き、ヘブル語ではペシャーという言葉です。これは掟に反する会員の罪、何時会員するなかれというその掟を破ったことを悔いる、その背きを許されと言ってます。それから罪を終わる、ダビデはね、背きを言うだけでは足らなかったんですよね。罪です。これはヘブル語ではハタという言葉です。ハタっていうのは的を外れている。彼は本来ならば家来と共に最前線に行かなければならなかったのに、お城の屋上で怠けてたんですね。的が外れてたんですよ。彼は戦い最前線に行くべきでした。せやのに彼は行かないで、ダミンを貪っていたわけですね。これが旗、罪を覆われた人は、彼は自分がそのような罪を犯した、その背き、そして罪、そして、その次に主が、とが、今度はまたとがですね、またさっきの背きでもなければ罪でもなければとがと言ってますね。トガというのは邪悪な性質です。いやらしい性質、嫌な性質、私たちにもありますけど、そういう邪悪な性質をここではトガと言ってます。背き、罪、トガ、そしてもう一つは欺きですね。このトガはアボーンでしたけど、アダムキはレミアと言います。アダムキは嘘、偽りです。嘘、偽りです。ダビデあの罪を犯した時に4つの言葉ですね、背き、罪、トガ、アダムキ、もう自分の犯した罪はこれもうどうしようもないと言って、この短い2節の中に4つの罪の言葉をそれぞれ変えてね、4つの単語を使ってね、いかに自分がやらしい罪深いものであるか、そして神様がどうやってそれを許してくださったか、神様は素晴らしい方だ、こう叫んでいるわけですね。私は今年の1年の終わりにですね、このパウロがピーピの中で申しましたように、もう一度ピーピの手紙を読みたいと思います。3章、兄弟たちよ、自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。この一字を励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。嫌な思い、捨て去るべきもの、そういうものは全て捨てましょう、忘れましょう。そして過去の良きものは学び、蓄積し、そして前のものに向かって歩みたいと思うんですね。今日はイザヤから、あるいはヨセフから、あるいはダビデから、私たちの人生が祝福されたものになるようにと願っております。お祈りいたします。感謝いたします。今年1年間もさまざまなことがありましたが、神様は私たちを助けてくださいました。見よ、私は新しいことをする、もうそれは起こりつつある、過ぎ去ったことは思い出さず昔のことを考えるな、私は新しいことをするとおっしゃいました。感謝いたします。この御言葉にかけます、この御言葉に委ねます。どうぞ新しい年をあなたにあって歩むことができるように。 兄弟姉妹たちのこの1年間の尊い祈り、奉仕、賛美、礼拝、感謝いたします。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。